もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
死んだ父の遺産分割についてなんですけど。
遺産というのはたくさんあるんですか。
いえ、大したことはないんですが。
どなたかと分けなければいけないとか。
はい。母がまだ存命で、兄弟は姉が一人おります。
はい。あなた様の年齢はいくつでしょうか。
54歳です。
54歳。お父さんお亡くなりになったのは何年前ですか。
7年前です。
7年前。あなた様は、ご家族がおありなんですか。
はい。娘2人、25歳と21歳の娘と3人で暮らしております。
旦那さんは。
2年前に離婚しました。
あ、そうですか。お母さんは今おいくつでいらっしゃるんですか。
84です。
84歳。
はい。
お姉様はいくつ上なんでしょうか。
57です。
57歳。具体的には今どんな問題が起きてるんでしょう。
7年前父が死んだ時には土地とかそういうものを名義を変えることもなく、現金の通帳は母名義に自動的に変えて何もしてなかったんですけど、つい先週いきなり遺産分割協議書というのが1枚送られてきまして、それでちょっと慌てているところです。
はい。それはどなたが送ってきたんですか。
差出人は母の名前になっているのですが、字は全く見ず知らずの人の字です。
お母さんの字ではないことは確かなんですね。
確かです。はい。母にも確認したりするうちに、姉の夫が司法書士に頼んだという話を聞きまして、その司法書士の方の名前を母がやっと思い出したので、それで調べて司法書士の方に確認したら、自分が作ったのには間違いないと言われて、でも自分は送ってないと言われたんです。
ということは、その送ってきたのはお姉さん、あるいはお姉さんの旦那さんということですか。
と思われるのですが、何分その遺産分割協議書の中にはいろんな個人情報がかなり書かれてまして、その司法書士に聞くと、戸籍謄本を持ってるって司法書士の人が言いまして、で私は離婚をして両親の戸籍に戻っておりますので、私のことも全部その戸籍でバレてしまったのかなっていうのがありまして。
それは離婚されたこととか。
そうです。
それはこれまで皆さんには伝えてなかった。
いえ、離婚したことは知ってはいると思いますけど、戸籍にやっぱりいろんな個人情報が入っておりますので、
はい、
そういうのを勝手に、多分姉の夫ではないかと思うんですけど、そういう人が取ったのかなとか思って怖さを感じてるんですが、
今悩まれてることというのは、そういったことの不安と、
父が7年間死んだと放っておいたことを、なぜ急に母の名義に全部変えるっていう書面を突然作って私に送ってきたのかですね。で、今後その母名義に財産を変えた後っていうのは、私いろいろ心配事がありまして。
どういう心配事ですか。
姉夫婦は公務員で、母がとても姉夫婦のことを信頼しているんです。で、私は離婚したような世間体の悪い娘っていうふうに母が感じているもので、今後姉夫婦の思い通りに母がいろいろなったりしないかっていうのをちょっと心配しております。
例えばその土地や通帳がすべてお姉さん夫婦のものになってしまう。
もう通帳とかも渡しておりますし、あとちょっと体の病気健康とかそういう面に関しても、その医療にかかる際も姉たちがちゃんとしてくれるのかなとか、そういう心配とかもちょっと考えたりするので。
お姉さんとの仲というのは
良くないです。
子供の頃からですか。
まあいい時期もありましたけど、いい方ではなかったですね。ずっと
今は、
今は全くひどい状態です。はい。
年に1回会うとかそういうこともない状態ですか。
そうですね。はい。
お姉さんとそういう関係になってしまったのはいつ頃からですか。
具合が悪くなって、どの病院に預けるとかそういうことで揉めた頃からだと思います。
何年ぐらい前でしょう。
3年ぐらい前ではないかと思いますけど。
お母さんの体の具合悪いっていうのはどういう症状なんですか。
多分体調が悪いのもあったし、父を亡くして一人暮らしで精神的に不 不安定な時期もあったと思うのですが、私がちょっと離れた場所に暮らしているので、姉夫婦からしたらもう面倒をかけられるのは私たちだから、手のかからない精神科系の病院に入院させようという手段を取ることになって、私はその時にいろいろ考えの違いで揉め始めました。
で、お互いに顔は合わせないという仲になってしまったわけですね。
はい。
今お母さんというのはそのままその精神的な病というか抱えてらっしゃるそのままの状況でしょうか。
いえ、もう今は退院して一人でちゃんともう暮らしておりますし、一時的な状態だったので大丈夫です。
例えば認知症とかが進んでて、
あ、いえ、そういうのでは全然なく、はい、
それはないんですね。
もう全く何でもちゃんと自分でできますし、介護認定とか何も受けておりませんし、生活の支援っていうんですか、福祉のあれも一番下のを一つ認めていただいている状況なので、ほとんど自分でできるような状態です。
それで今日のその問題をもう一回整理しますと、お父さんが7年前に亡くなって、財産があったわけですけども、それをお母さんの名義に全て変えようとしているということですね。
っていう書類が届いたっていうことです。
はい。で、あなたの個人情報も戸籍を取り寄せるという形で、はい、知られてしまったと。
はい。
そういう不安もあるし、名義がもし変わったとすると、今後のことも不安だということですね。
はい、そうです。
わかりました。それでは今日の先生に相談してみたいと思います。弁護士の塩野谷隆之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、いくつかご相談内容があるようなんですけどね。
はい。
まず一つ目、戸籍の個人情報の件をすごく気にしておられるようなんですけれども、
はい、
これに関してはね、お姉さんはお父さんの相続人なんですよね。
はい。
そうだとするとね、お父さんの戸籍というのは、はい、お姉さんの立場で取り寄せることは一応可能なんですよね。
はい。
で、お父さんの相続人としてお父さんの戸籍を取り寄せたところ、そこにあなたも入ってるわけですか。
はい、そうです。
うん、そうすると、そこに記載されてる事項をね、お姉さんがそれを知るということは、これはやむを得ないことであって、そこをね、なんで勝手にそういうものを取ったんだと、個人情報をこういう形で取得するのはおかしいじゃないかということを言ってみたところでですね、そこは、ある意味、利害関係人にはね、例えば相続人であれば相続人には、普通に知られることなので、そこは気にしない方がいいと思います。
うん、はい。
で、問題の遺産分割協議書なんですけれども、
はい。
ちょっと確認ですけれども、この遺産分割協議書の内容としては、はい、お父さんの相続財産を、すべてお母さんに相続させるという、そういう内容なんですか？
相続財産中、不動産全部。
不動産全部。
はい。
で、その不動産というのは、どういう不動産なんですか？
母が住んでる家とか借家とか、
うん、借家っていうのは他人に貸してるってことですか？
はいはい、
そういうものもあるんですね。
はい、
うん、
とあと山とかそういうものです、う
ん、なるほど。でそれを全部お母さんに相続させるという内容の、はい、遺産分割協議書なんですね。
はい、
うん、それでその内容に対してあなたの方は異議があるんですか？
いや、何も聞いてなかったので、協議自体なぜ7年も経ってこういうことになったのか、
そこがわからないので、なんか気持ちが悪いということですかね。
はい、
わかりました。遺産分割協議書をね、1枚ペラッと送ってきて何の説明もないというのはね、それは確かにあなたがね、不思議に思うのは無理もないことだと思います。で、何にも協議をしてないのであれば、はい、あなたの方は別にそれに、サインをする必要もないです。そういう義務はないですね。うん、ただ、そういうものを送ってきたというのは、お母さんからの、遺産分割協議の申し入れだというふうに理解されたらね、いいんじゃないかなと思うんですけれども、それに対してあなたの方は、この内容では納得できませんというか、
はい、
あるいはこういう内容での協議を受け入れますというか、
はい、
あるいは意思決定ができないのでもう少し協議をさせてくださいというふうに言うか、
はい、
で、話し合った上で、じゃあお母さんが全部相続するんでいいということであれば、それにサインをすればいいですし、
はい、
もし話し合ってみたけれども、やっぱりお母さんが全部それを取るというのは納得いかないということであれば、
はい、
この内容では協議には応じられません。で、こういう内容にしてくださいというふうにあなたの方の、はい、意見をね、
はい、
言えばいいことであって、
うん、例えばですね、うんうん、7年前父が亡くなった時の形の母が半分、はい、姉と私が半分ずつということでもう一度始めるとかそういうことはもうできないんですか？い
や、それもできますよ。まだ遺産分割協議がなされてない状態なわけですよね。
はい、はい、
うん、まあ、預金は名義変更したというふうにおっしゃったのかな。
預金もどうなってるかわからないです。
よくわからない、
はい、
うん、
はい、
そうであればね、本来はね、はい、7年前に協議をすべきところをそのまま、はい、ほったらかしにしちゃったわけですから、改めて遺産分割協議をしましょうと。
あ、わかりました。
で、今7年経って遺産分割協議をするということ自体はね、別に何にもおかしなことではない。まあよくあることなんですよ。事実としては、とにかく協議がまだなされてないわけですから、どこかで協議をしないといけないわけですよね。
はい。
で、まあ今回そういうものが送られてきたというのは一つのきっかけになりますので、それを契機にして、じゃあ話し合いをしましょうと。で、話し合いの仕方としてどうしましょうかと。文書でやり取りをするのがいいのか、三人で集まって話をするのがいいのか、もしくは、当事者でね、集まって話をするとどうもこう感情的になってしまって、うまく話し合えなさそうだということであれば、それぞれ代理人を立てて代理人間で話し合った方がいいのか、あるいはそういう裁判所のようなね、公平中立な立場の人に間に入ってもらって話をするのがいいのか、どの方法にしましょうかということについて、まず3人の間でね、決めて、で、場が設定されたらその場で具体的なことを決めていくと。で、その際にあなたの方の意向としてね、いや、不動産の問題だけ切り離すのはおかしいじゃないですかと。うん。現金預金の問題もあるし、他にもあるかもしれないんで、そういうものも全部一緒に話し合うべきじゃないでしょうかというふうな提案をしてもいいでしょうし。
ああ、そうですね。うん、そういう点も、はい、なんか、漠然とした疑問がありました。
そうですよね。でも、別にそれだけ切り離して協議をするっていうこともいけないことではないんですよね。うん、とりあえず不動産についてはこうするって決めましょうと。他の財産についてはまだもう少し保留にしておきましょうっていうこともできないことではないですし、うん、それはいろいろやり方はあると思いますんで、もしそのあたりについて、まあ、自信がないんであれば、弁護士とか司法書士とかね、そういう人に相談をするのも一つの方法かもしれませんね。
わかりました。
はい。それでね、もう一つそのお母さんの介護に関する問題というのがあるのかな。
はい、
うん、これも、まあ、その遺産分割の問題とはね、はい、別問題ではあるんですけれども、
はい、
うん、でもそれも一緒にもし話し合いができるんであれば一緒に話し合っておく方がいいのかもしれないですよね。
はい、
うん、でお母さんに全部遺産が行くということは、今度はその、はい、お父さんから受け継いだ遺産をどういうふうに使うかっていうのは今度はお母さんが決めることになりますんで、
はい、
このまま先延ばしにするとね、はい、お母さんがまた精神的に不安定になったり、
はい、
あるいは場合によっては全くその判断能力がなくなってしまったりすることもあるんでね、
はい、
うん、その時に協議をしようと思うとこれは大変なことなんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
ですからお母さんが今比較的いい状態にあるんであれば、
はい、
その時にきちんと話をしておいた方がいいと思います。
わかりました。
はい、そんなところでよろしいですか。
はい、
もしもし、
はい、
2年前に離婚されて、
はい、
そして、まあ、今回こういう問題が立ち上がったということは、はい、大変だと思うんですけども、
はい、
これからその何かにぶつかっていかなければいけない時ってバイタリティが必要だと思うんですよ。
そうです ね、
体の、ま、はい、あの中心から湧き出るエネルギーのようなものが今ありますか。
はい、今も何も元気がないです。
ないという感じですよね。
はい、
何か毎日美味しいもの食べるとか楽しみ見つけるとかされてますか。
はい、いえ、ちょっと。
そうですか。
はい、
あなたが多分バイタリティを失ってしまうと何ももう前に進まないと思いますので、
はい、
何か自分を楽しませるとか大事にすることもされてくださいね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。